久々の一般質問トップバッターであります。今回質問の内容につきましては、特に市民の皆さんが関心ある内容につきまして、一般質問をさせていただきます。それでは通告に従いまして、壱岐市長教育長に対しまして、15番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目は新庁舎建設についてです。2点目が、スポーツ交流合宿の島について、質問をさせていただきます。まず最初に、新庁舎建設についてお尋ねをいたします。新庁舎の建設につきましては11月会議において市議会の庁舎建設検討特別委員会の市山委員長より報告があったように、アンケート調査の協議及び合併特例債の延長等慎重な審議の結果、現時点での総合判断において新庁舎の建設については市長同様に建設の必要性が賛成多数で可決をされました。庁舎建設の位置づけについては壱岐市にとっても100年の計と言われるほど重要で重大な事業と捉えております。今後その詳細計画につきましては今年3月に壱岐市庁舎建設検討委員会から答申をされております壱岐市庁舎建設基本構想をもとに市役所内部においても部長等で組織する検討委員会を設置し、現在協議をされております。9月の一般質問におきまして、市長は庁舎については複合施設としての考えはないと答弁をされました。しかし私は市長が壱岐市100年の計に立つのであれば、むしろ庁舎単独より図書館、コミュニティセンター、地場産品などの販売コーナーやアンテナショッピングモール、打ち合わせなどのできるカフェ、壱岐ビジョンのオープンスタジオ、 FM ラジオブース、庁舎に来られた方が、検診健康相談のブースなど、複合施設としての多目的な利用、つまり、市民の憩いの場所として建設すべきと考えます。また、市民病院や各港のターミナル、出先機関などを結ぶ、循環コミュニティバス等で利用者サービスをすれば、さらに、利便性は良くなり、市民の憩いの場所となると考えております。庁舎に憩いの場所を置くという、庁舎中心の考えではなく、つまり、憩いの場所に庁舎機能を持たせるという市民中心の発想に立った考えが必要と私は考えます。新庁舎を建設するにあたり、市民がどのような庁舎を望んでいるか、市民が集まるような憩いの施設にするために、今回こそ市民へのアンケートなどが有効と考えますが、市長はどのように考えているのかお尋ねをいたします。3つ目が、建設参考のために、特別委員会も含め、先進地視察も必要と考えます。また、合併特例債の使用期限は、30年の3月31日までとなっていますので、新庁舎完成までの、今後の計画はどのようになっているのか合わせてお尋ねをいたします。以上3点につきまして、本来なら市長に答弁を求めたいところではありますが、一般質問通告後に、くしくも私は、議会の庁舎建設特別委員会の委員長に就任をしました。そのため、今回質問はさせていただきましたが、委員長という立場でもあり、今後の委員会で活発な議論をしてもらうためにも、ぜひ特別委員会での答弁をお願いしたいと思います。特に今回の私の提案につきましては、さまざまな複合施設として、かなり面積も必要ではなかろうかと思いますので、建設予定地の面積も関係しますので、合わせて早々に建設の予定地についても特別委員会での答弁をお願いしたいと思います。 まあ、詳細な答弁はいりませんが、ぜひこの特別委員会で市長が、はっきり、まあ、お考えを言っていただく、建設予定時も含めてお考えを言っていただくことを約束していただけるかどうかの確認だけさせていただきます。
宇佐議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
宇佐議員のご質問にお答えいたします。新庁舎の建設は生き死100年の大計でございます。議論を尽くし、より良いものを建設しなければなりません。宇佐議員おっしゃるように、議員皆様のご意見真摯にお答えをするということは私の当然の責務だと考えているところであります。建設場所についても当然でございますし、特別委員会、開館されましたならばお答えをしたいと思っております。
はい、宇佐議員。
はい、ぜひ特別委員会では、生中継そして録画放送も予定をしておりますので、市民の皆さんぜひ、ご覧になっていただいて、まあ、市長の考え、そしてそれぞれ、議員の考えもお聞きいただければと思います。それでは、この件につきましては、終わりたいと思います。2点目のスポーツ交流合宿の島についてお尋ねをいたします。現在ガンバランバ長崎地域づくり支援事業生き島ごっとり市場プロジェクトを観光連盟を核として、さまざまな取り組みが行われております。島特通貨などの相乗効果もあり、台風などの天候不順の影響もありながら、観光客数は昨年と同程度と検討をしております。そのような中、平成27年度からの第2次観光振興計画を現在策定中であります。そこで、提案をさせていただきます。交流人口拡大のため、今年は特に、長崎ガンバランバ国体行き大会が開催され、選手をはじめ多くの方が来島され、さまざまな波及効果があったと思っております。また、当該スポーツ団体誘致補助金の要項の一部を昨年改正しまして、10人から5人以上の団体を対象としたことで、野球やバレー、バスケ、サッカー大会などの選手はもちろんのこと、応援など多くの方が当該からのスポーツを通しての交流人口が拡大をしており、各種大会ごとに賑わい、年間約6000人程度、まあ、教育旅行に匹敵するほど訪れております。今年は特に18銀行陸上部や九電工の陸上部など実業団の合宿も開催されておりますが、国体開催に伴い、まあ、大谷ソフト球場やフライグランド、勝本球場などまだまだ十分ではありませんが、球技場はある程度整備をされております。しかし、特に陸上グラウンドの整備については不十分だと考えております。今後実業団陸上部などの誘致するためにも、大谷グラウンドを多目的ではなく長崎の競技場のように安通貨など整備し、陸上及びフィールド内はサッカー場として整備すべきと考えますが、そうすればさらに交流人口は増えると考えます。スポーツ施設は教育委員会の所管でありますが、まあ、交流人口拡大の施策の一つと考えれば、まあ、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。また月のふれあい広場の芝生はいつもきれいに整備をされておりますが、ラグビーやサッカーをするには、まあ、グランドのレベルが一定ではなく、まあ、白線など付帯設備が整っておりません。また芝生広場周辺の遊歩道は、まあ、小学校や中学校の駅伝大会に活用されておりますが、レンガ時期で足元が悪く滑りやすく、膝への負担も大きいのではないかと心配をしております。また現在、中大連駅伝大会は一部一般道路を走っておりますが、 この遊歩道を、外周遊歩道を整備延長すれば、交通事故などの心配も解消されるのではないかと考えております。この周辺は、都築浜体育館、グランド、テニスコート、多目的施設など周辺環境も良く、アンツーカーなど障害スポーツや健康増進のためにも合わせて整備し、民宿や旅館を宿泊利用したスポーツ合宿の島として、さらに交流人口拡大に向けて取り組んではどうかと考えます。また、整備する上では担当課だけではなく、ぜひスポーツ関係諸団体や実際、利用者の声を多く聞いている、施設管理人などの意見も聞いて、ぜひ取り入れて、整備に当たっていただきたいと思います。2点目につきましては、気候についてお尋ねをいたします。現在、スポーツ交流や合宿は今後交流人口の拡大、島の振興にとっては重要と考えております。現在国体をはじめスポーツ施設管理など教育委員会の所管となっておりますが、先ほども言いました通り、離島の振興の一つとすれば、スムーズに振興を推進し、行政にするために教育委員会から切り離し、市部局の企画振興部の観光商工課に、スポーツ振興誘致課として新たに設置してはと考えますが、市長教育長の考えはどのようにお考えかお聞かせをいただきたいと思います。現在の組織機構では、国の補助金や交付金がどの庁所のどの部署から来るかによって、担当課が振り分けられているように見受けられます。例えば、国土交通省の離島振興策の離島甲子園など、政策企画課が、企画運営の核としてイベント前後まで忙しく動いていたように見受けられました。本来なら、政策企画課というのは市長の政策実現のため、市政の総合的な企画立案、調整、政策評価などを行わなければならない部署であり、イベントが多ければ業務に支障して、支障をきたしていないか、心配をしております。またこれからは特に、壱岐市の第二次総合計画策定や、自治基本条例制定までさまざまな、調整事項が待ち構えているので、その進捗本当に間に合うかどうか、また、多忙すぎて職員の体調を心配をしております。担当課の振り分けについては、国・県の補助金・交付金の補助金先ではなく、事業内容により振り分けて、行うようにした方がいいのではと考えますが、市長の考えはどうでしょうか。一応、2点、スポーツ交流合宿の島についてお尋ねをいたします。市長教育長の答弁をよろしくお願いします。
はい、無責任の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、教育長。
15番、無責任の質問に対してお答えをいたします。まず、大谷運動公園が壱岐市教育委員会の所管になっておりますので、その分も含めて私の方が先に答えさせていただきます。その前に、今回第69回の長崎ガンバランバ国体の壱岐市競技の開催につきましては、市議会をはじめ市民皆さんの温かいご支援のもと、おもてなしの心を発揮していただき、無事に終了することができましたことを改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。さて、大谷運動公園はグラウンド、体育館、ソフトボール場、テニスコート、ゲートボール場などを施設として有しており、幅広く市民の方に利用いただいているところでございます。特に大谷のグラウンドにおきましては、ご承知のように陸上競技、野球、ソフトボール、そしてグランドゴルフや市民のジョギング等に高い利用率を維持しております。 野球競技が一面内野のダイヤモンドを同じ状況にするということからして、芝生の部分がいわゆるいびつな状況を生じております。これはソフトボール場の確保についても同じことが言えて、幾分その影響が見られます。トラック内の芝生がご指摘のようにサッカー場としての広さとして確保できるかどうかが、これまで大谷運動公園を作りましてから市民の皆さんの利用とともにいつも話題には上がっておりました。しかしご指摘の陸上競技場としてこれを整備するということについては、いくつかのハードルがございます。陸上競技場の公認の形では第1種から第4種までございます。第1種から第3種までは大変厳しい条件がありまして、直線あるいはカーブの縁石、縁石と書きまして縁石と申しますが、これが幅5センチ、高さ5センチによって蓄積をすることが公認の規定になっております。第4種にかろうじて認められるとすれば、その縁石の高さを減じて路面は同じ高さにして、ただ内側に5センチの幅でそういったものの蓄積が求められることになります。そうしますと野球あるいはソフトボールをする時の内野の部分にその部分がきっちりその常設されることになってきて、スパイクあるいは打球等のいろいろなイレギュラー性を生んでくることの危険性がそこにあることから、なかなか実現できずに来ているのが現状でございます。これまで大谷の多目的広場が隣にあります専用球場と含めて、ソフトボール等も2面ないし子どもにとっては3、4面取れるということで、同じ場所で同じ形の進行状況での大会開催ができるという、まあ、大変利便性の高い状況から県下の数々の大会もここで開催することができているという、まあ、利便がございます。そういった中で今ご指摘のご提案の部分について、これから市民の利用度等を考えたときに、まあ、どちらが将来的にそのいいのかと申しますのは、陸上競技場としてしっかりした時のいわゆる誘致がどの程度こう見込まれるかということになるかと思います。県下にも現在佐世保市になりました宇久町ではかつて陸上競技場を作り、同じような形でサッカーもできる形にしておりますが、公式認定のところまでは行っておりません。で、合宿も誘致をしながらなかなか思うようにいかない。と申しますのは、400メートルのトラックコースを陸上部実業団等が利用する場合、スピード練習をする場合には400メートルのトラックが大事にされます。しかし持久力とか長い距離を走る場合にはロードあるいはその他の施設等で練習をされるのが常でございまして、で今年度陸上競技部長距離の3銀行団体がおいでいただいたのも、むしろスピードをつけるという意味でなく長距離の持久的なところをするということで、鈴木馬場等の利用もしていただいたところでございます。よって現在のところ大谷の多目的広場はこの多目的な要素を持った形で運用することの方が、市民多くの方にあるいは当該からの誘致をする場合の県下の少年少女のソフトボール大会等も一度の場所でできるという点で大変好感を持たれておりますので、今のところ教育委員会としては、まあ、現在の多目的広場を有用にしながら中大連等の400の利用あるいは高校生が利用する市民体育大会ナイター陸上等ではラインを引くことによっての400のトラックあるいはそれぞれの各レーンが取れるということで、まあ、進めていきたいと考えているところでございます。ご理解をいただければと思います。その後半にございましたツツキのふれあい広場については、先ほど申します交流人口の確保等に関わって大変 緑豊かな場所として域の大事にしなければならないポイントだと考えております。サッカー、ラグビー、公式競技ができるに改修をするためにはかなりこれは費用も必要かと思います。練習場所として、あるいは合宿としてする場合に、果たして一面でそれが可能かどうか、補助的なサブグラウンドもそこに企業としては求めているのが全国各地の状況のようでございます。議員がお考えになりましたように、この自然の芝生はそのままにして活用しながら、私どもも今検討していることがございます。この芝生周辺に整備されている遊歩道、一部レンガ部分がご指摘の通りでございます。先日開かれました小学生駅伝についても、子どもたちの滑りがないかずっと心配をしておりましたが、無事に終わりましたし、中大連の駅伝大会がここを一つの場所として定着しておりますので、なんとかいい形で競技場として整備できないかということを考えましたときに、その現在走るのにやや向かない部分を路面の整備を含めることは、例えばそのゴムチップ舗装という全天候型の形にして、例えば距離は1キロメートルジャストぐらいにして、スタート地点からそれぞれ100、200等の距離を明示しながら、ジョギングあるいはウォーキング等にも一般市民の利用できるような、そういう形のことにすると、中大連駅伝とかあるいは小学生駅伝はもとより、その実業団が合宿に来てこの広場を中心にした形でスピード練習もクロスカントリー的なことを含めて、この場でかなり有用にできるのではないかと考えているところでございます。そういった方向で検討を進めておりますので、所要の手続きが出て議会の皆さんにお諮りをする時が来ましたら、ぜひご理解ご支援をお願いできたらと考えております。二つ目につきましてでございますが、スポーツ交流合宿の島についてのご提案でございます。教育委員会が管理をしている場所、あるいは観光商工課の方で管理をしていただいているところでございます。今二つの部署が連携をしながら進めさせていただき、今年度もいろいろな形で事業等を進め、当該からもいろいろ来ていただいたところでございます。先ほど申します九電工、十八銀行、肥後銀行、鹿児島銀行等の合宿に対しても約200泊の宿泊をしていただいた実績が出ました。同じ離島であるその五島市の例を少し申し上げますと、ここは教育委員会にスポーツ振興課を置いているようでございます。でこの五島市は実は五島高校の方に壱岐高校の離島留学生と同じで、離島留学にスポーツコースというのがありまして、そういった点でその教育委員会が少し踏み込んだ形で取り組むという形がその整っているというのも一つあるかと思います。この五島では合宿誘致にも取り組んでおられ、年間3000泊を目標に営業活動を実施されておられるようでございます。施設の管理部門と営業部門とが必要になってまいりますので、議員がおっしゃるように交流人口の拡大は私たち壱岐の島の振興にとりましても大変重要であることに間違いはございません。現在も教育委員会部局、市部局が連携を図りながら誘客に努めているところでございますが、今後より一層の連携を図り、トップセールス等積極的な誘致戦略に力を入れていきたいと考えております。新たに課を現状の中で設置することがいいのかどうか、私ども現在の体制でなんとかその連携を強化していくことでこの誘致等に努めていければと現在のところは考えているところでございます。以上でございます。
はい、白川市長。
15番、宇勢議員の2番目の質問でございます。ただいま教育長から答弁をいたしましたけれども、 スポーツ交流の人口が、増えております。これは大変嬉しく思っているところでございまして、宇政議員がおっしゃる、そういった施設の整備というのも十分理解できるところでございますけれども、今、教育省が申しましたように、考え方といたしまして、社会体育、あるいは市民の利用、そういったものを考えましたときに、教育庁が今申し上げました考えと私は同じ考えをしているということでご理解いただきたいと思っております。また、本年1月に九電工、5月には十八銀行、肥後銀行、鹿児島銀行の合宿を受け入れました。まあ、1週間程度でございますけれども、200泊というですね、効果をいただいております。これは実はトップセールスをいたしまして、直接、責任者、陸上部長等々にお会いしまして、私はお会いしまして、合宿誘致をしたところでございます。そういった中で、私はトップセールスというのが非常に有効だと今思っているところでございまして、このスポーツ合宿のみならず、教育旅行等々とにつきましても、関西の学校を回らせていただいたりしているところでございます。そういった中で、先ほど申されました施設管理部門、営業部門が必要になるということでございまして、やはり、管理部門は教育委員会に、政策局課も管理している施設もございますけれども、主として教育委員会が施設を管理をいたしているところが多くございます。そういった中で、やはり先ほど申しましたように、社会体育、市民の利用を考えたときに、やはり管理は教育委員会、そして、営業活動、こういったものはもちろん教育委員会も含めてですけれども、トップセールス、あるいは商工観光課、観光商工課等々に、されたいと思っているところでございまして、議員提案のスポーツ振興課というものの設置は考えていないところでございます。また先ほど政策企画課のご心配をいただきました。議員ご指摘のように政策企画課は市の政策について、その骨子といいますか素案と申しますか、そういったものについて研究をするのが市でございます。なおしかも今回の地方創生、町と仕事の創生も担当をするということになります。そういった中で、議員ご指摘のように、かなりの負担が政策局課にはかかると思っております。今、内部で検討しております。これは、やはり人員を増やすなり、その仕事に見合った人員配置をする、そういった方向で臨むことといたしておるところでございます。いずれにしましても、議員のいろんな踏み込んだご指摘を参考にさせていただきまして、今後そういった面も考えてまいりたいと思っております。
はい、宇佐議員。
まず1点目の大谷グラウンドにつきましては、もちろんその、教育省がご指摘されたいろんな大会の折に利用しているというのはもちろん知っているんですけども、私がその、なんで大谷かというのはあれだけ広いグラウンドが域にはありませんよね。特にその域は、スポーツにかなり力を入れてまして、例えば中大連ですとか内大陸上あたりで、いい成績を取られた場合に、県大会あたりに行きますね。その時に、向こうの陸上競技場あたりはもう土ではなくてアンツーカーとかああいった、スパイクを履かないといけないような状況のところになっております。一校のグラウンドにも周りにアンツーカーを引かれて、その分の短距離の練習についてはされるようになっておりますので、例えばその邪魔にならない周辺あたりにその直線だけでも100メートルとか引けるようであれば、ぜひしていただいて、その県に行く前にそういったところにある程度慣れてから行かれた方が、離島ならではの子どもたちはこう、今の子どもたちは慣れているでしょうけど、そういった部分も必要じゃなかろうかと。それでぜひ、実力を発揮していただいて、 スポーツを通して意気を PR していただきたいという部分の思いがありましたものですから、その内容についてはスペース的なこともあると思いますけども、今後ぜひ、ご検討いただきたいと思っております。また鈴木のふれあい広場周辺の遊歩道については今教育長が言われました、全天候型ですかねのゴムチップは、タータンだろうと思いますけど、現状がかなり、レンガが剥がれたり劣化をしておりますので、その部分の見直しはしないと、今後も小学校駅伝中学校駅伝大会は開催をされると思っておりますので、早急に、ぜひ整備をしていただきたいと思います。また芝生広場につきましてはですね、その、公式、できればもちろん公式がいいんですけど、定期的にその整備をされていてかなり使われておりますが、例えばその練習するにしてもラグビーの場合はポールが立ってないものですから、投げたりはできますけどキックあたりの正確性をしたときになかなかそういった部分ができないと、あくまでもその合宿の一部として、捉えていただければいいんじゃなかろうか、このような、財政が厳しい折ですので、なかなかそう簡単にはいけないと思いますけども、このスポーツ交流に関しては、離島振興法の中の離島活性化交付金ですね、これは基本的には、離島振興計画に基づく事業じゃないとできません。それで今後第2次その壱岐市の総合計画なり、第2次の観光振興計画を今策定中でありますので、スポーツ交流にもかなり、力を入れていただければ、現状ではその教育旅行に匹敵するほどの人数が来ており、これからも多分増えていくだろうと思いますので、その、環境整備についてはさらに内部で検討していただいてですね、していただきたいと思います。結構利用された方も、壱岐の施設はいいという話もありますが、一方では中途半端だということをよくお聞きします。もちろん教育長が言われた通り公式の球場なり、陸上競技場なりができれば一番いいんですけども、今の広さでするとなるとかなり大掛かりな工事にもなりますし、特に今回大谷のソフトボール球場もかなりの費用をかけて整備をしております。ぜひ、そういうことも加味しながらですね、その中に入れていただければと思います。ぜひそれはお願いをしておきます。先ほど2点目の気候改革については、そのなんでスポーツ、振興誘致課っていうわざわざ釜で人数いない中に提案したかというとですね、やっぱそういう意識を持って教育委員会 その社会教育課と商工観光なり常にこう意見交換をしながらですね、で、営業誘致大学等に行くというふうにしたときに、ぜひこれはもう市長に来ていただかないといけないというふうに、そういうのをこう 両課でしてほしいんですよね。そういう意識を持たせる意味でもそういうご提案をさせていただきました。で、結局、今の状況でそういった意見交換が頻繁に行われれば一緒に営業に行くし、施設については教育委員会で、受け入れについては観光商工課、そしてここぞというときに市長がトップセールスをすると、そういう体制をですね、構築をしていただきたいんですね。ぜひそれが交流人口拡大になるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。また政策企画課の人員の増員についてはですね、今後内容について、厳しいとは思いますけど、人員配置についてはですね、業務の振り分けとか内容についてはぜひ市長の内部の方でご検討いただいて、していただかないと、仮に病気あたりが出た場合にですね、1人が2人になりますので、ぜひその辺は十分ご検討いただきたいと思います。その点について、教育長と市長に再度お尋ね、ご答弁いただきたいと思います。
はい、教育長。
宇瀬議員のただいまのお尋ねについて、少し教育委員会として考えておりますことをお話しておきたいと思いますが、 陸上競技場、そしてまた陸上競技に打ち込んでいる子どもたちの力を今後も伸ばしていくということがその基本にお持ちだと思います。今中学校の方に少しお話を向けていることがございます。それは例えば郷の浦中学校が、他にはない器楽部として文化部活動を取り組みましてからもう数年経ちました。しっかりと定着をしていろいろなところでその活躍ぶりが認められるようになりました。市内の中学校はこれまで球技の方を中心に年間通した活動をして、陸上の方は陸上中大連として年間短期間の練習と駅伝も短期間の集中的なことによって、県下の大会に臨んでおりました。統合もしましたし生徒数も一定確保できますので、陸上を年間通してやりたいという子も中にはいるだろうと、2人でも3人でも良いから陸上部を設置することで、その指導に長けた先生と年間を通したことですると、先ほど言われるようなまた市の大会であるいは県の大会に向けての環境整備についても声も上がってくるでしょうし、利用度も高まってくるだろうと思い、次年度から中大連等につきましては大幅な見直しをして進めることに協議会の方も考えておりますので、この陸上部等もできれば設置してですね、壱岐市はやはり陸上でこれまで県下にあるいは全国に名前を打ってきた部分がありますので、素質を持った方がおられると思いますので発掘をしてほしいとこう考えているところでございます。グラウンドだけを考えないでも体育館等も含めたいろいろな形での当該からの誘致のスポーツイベントは壱岐でも行われておりますので、宇瀬議員のお話はそういった他の施設も含めて私どもに交流人口の増大を考えろとおっしゃっていただいているものと受け止めておきたいと思います。実業団の陸上部でおいでになった監督の方もやはり先ほど申しますゴムチップ、これが通常の言葉でございまして、ゴムチップ舗装による全天候型の部分と言いますが、それらの1000メートルコース、欲を言えば2000メートルコース等があるとですね、実業団の合宿は多分動くだろうというお言葉もいただいております。市長部局の方と相談をしながら進めているところでございます。教育委員会としても管理はいろいろしておりますが、私どもはやはり狙いは人づくりでございます。で、誘客等についてはお力は観光商工課等のお力を借りながらこの連携を深め、事業等についてはお互いの力を持ち合わせて取り組んでいるところで進めていきたいと考えておりますので、また今後とも進めていきます。で、合宿についてもう一言だけ申し上げておきますと、この陸上の合宿もですね、夏場は涼しいところを求めていかれます。そして高地を求めていかれるというのが一般的な傾向でございます。そうしますとどのような時期にその壱岐には来てもらえるか、今年度来ていただいたのは5月でございましたし、夏の暑い時にはやはりなかなかかなという気持ちも持っておりますが、そういった点も含めていろいろな設備等もそこに付随しなければいけないことも出てくるだろうと思いますので、検討させていただきたいと思っております。
はい、白川市長。
宇都議員の追加の質問でございますけれども、教育委員会と市の行政部門との連携、これはですね、先ほど議員ご指摘ありましたように国体を通じてですね、大変うまく調整ができるようになりました。その連携プレーが非常にできるようになりました。それをですね、一つ大事にして、今後市と市の部局、教育が部局、その連携がうまくいくように、これをですね、大事にしていきたいと思っております。それから職員の過重労働でございますけれどもですね、現在市の職員の中で年間 1名ないし2名給食をいたしております。これは私は必ずしも過重労働であるとは思っていませんが、仕事のこともある、あるいはその仕事に対する対応がうまくできないというようなこともございます。しかしながらそのことも含めて、今議員ご指摘の過重労働、そういったことによる健康障害、そういうことについてはですね、これは私の責任でございますから、そういうことがないように、職員の健康管理には、意を持ちたいと思っているところであります。
はい、宇佐議員。
ぜひ、交流人口拡大は、これからの離島の振興には欠かせないと思いますので、ぜひ、教育委員会と市部局の方で連携をしてですね、取り組んでいただきたいと思います。合わせて、施設の整備についてもお願いをしたいと思います。これからは知恵、地方の知恵次第でいろんな取り組みが変わってきます。やる気のあるところだけにお金が来るような形になりますので、ぜひそういう思いの中で、ぜひ市長の市長教育長のリーダーシップを取って、頑張っていただきたいと思います。離島活性化交付金の使い方活用についてもですね、十分研究をされて、いただければ、そういった部分でもできますし、あと宝くじ等もありますので、その辺の整備も合わせて都ともありますから、ぜひ、研究をしていただきたいと思います。先ほど局長が言われましたその陸上部ですね、実はお知らせご存知かと思うんですけども、この12月の21日日曜日に、全国高校駅伝があります。で、実はその大牟田高校、福岡の大牟田高校に壱岐の江口君が行ってるわけですけども、実際その京都を走るみたいなんですね。そういう形で壱岐出身者が、全国大会に行かれて、活躍をされている、それが、子どもたちの夢にもなりますので、ぜひ教育長は特に、その続きのふれあい広場の遊歩道の改修については早急にしていただければいいんじゃなかろうかと思います。いろいろと、これから、離島にとってはかなり厳しくなります。今谷川代議士も国境離島新法制定に向けて頑張られておりますので、ぜひその制定されてから慌てるんじゃなくて、その前にぜひ壱岐市としてですね、そういった壱岐の振興計画をきっちりして、こういうことだからこういうふうにしてくれというふうに、できるようにこちらの方からお願いをしておきます。だからこれからはぜひ、チーム壱岐オール壱岐で、頑張っていただいて、壱岐の振興、そして、いろんな課題を解決していただきたいということをお願いをしまして、私の一般質問を終わります。ぜひ、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。